はい、それでは今日はイザヤ書の5章ですね。で、5章とできれば6章も学びたいと思いますけれども、イザヤがユダとエルサレムに対しての神様の言葉をずっと語り続けています。おさらいというか思い出していただきたいんですが、1章では神様に反逆していること、5節に反逆に反逆を重ねてと書いてありますが、そのことを咎めるその内容であって、そして2章から4章までですね、この3章分を一気に読みましたけれども、そこではこのユダが高ぶっているということ、そしてこの頼りにしているものを神様が取り除いていかれるということについて話しました。もうその2章からもうすでに、終わりの時のイエス様が戻って来られる時の幻が、もうたくさん出ていましたけれども、そして、5章に入ります。で、5章では例えを使って、この神様がユダに対してどのようなことを感じておられるか、考えておられるかっていう言葉を使いませんでした。感じておられるかですね。この予言の言葉っていうのは非常にこうエレミア書を他のところで勉強してるんですが、この感じてる神様の感情ですね、それをたくさん読むことができますが、ここでもそうです。では1節から7節までを一挙に、読みたいと思います。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが水ブドウができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我が武闘畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、水ブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我が武闘畑に対してすることを、その火器を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに、見よ流血。正義を待ち望まれたのに、見よ泣き叫びとあります。もうすでに例えのその意味しているところも神様ご自身がですねお語りになっていますが、このブドウ畑は誰ですか？イスラエルの家ですね、ユダの人たちです。ですか？そしてブドウをここで栽培している人は誰ですか？神様ご自身ですね。神様ご自身です。そして、この神様がイスラエルを育ててきた、しかも手厚く育ててきたにもかかわらず、出てきた実がその正反対のものであったということを神様がここでおっしゃっています。一章の時にもですね、イスラエルのことを自分のことし、そして、自分のことを、父としてですねお語りになって、コラは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らったと書いてありましたけれども、それをもっとこうブドウ畑という例えを通して詳しく神様がここでお話になっているわけなんですね。で、ここでまず2節をご覧ください。まずですね、5節で我が愛する者、まあ、ご自分のことを我が愛する者とおっしゃってますけれども、本当にイスラエルのことを愛してやまない、その動機を持ってですねブドウ畑を持っています。で、掘り起こして石を取り除きと2節にありますが、イスラエルは石がたくさんあります。だからまず石を取り除いて開墾を始めなければ何も始まらないんですね。 そして良いブドウとありますけれども、これヘブル語では最良種のブドウの種類を指し示しています。それから矢倉、これは見張るための矢倉ですね。そして酒舟、お酒を作るためにこの足で踏みつけて汁が出てくるようにする酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んで、ところが水ブドウができてしまった。この水ブドウという言葉は調べたらですね、単なる酸っぱいという意味ではなくて腐ってしまっているという意味があります。で、匂いもその悪臭を放っているという意味があります。というかなり強い言葉を今ここで主がお使いになっているわけなんですけれども、どうでしょうかね。イスラエルが選ばれたその時のことを思い出してください。まずアブラハムがですね、この神様に呼ばれて、そしてそこから神様がイスラエルという国民族をお作りになるですね、その働きを始められたわけなんですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブと続きエジプトに下って、そこから連れ出されることによって神様はご自分が主であるということをお示しになられたわけです。そこまで神様、そこまでして、くれるような神様がこの地上にいるかどうか、いないだろうか、いないだろうということを神様ここでおっしゃっています。でさらにシナイ山のところで神様はご自分を表して律法を与えられてですね、そして、幕屋を作らせてご自分の臨在、礼拝と栄光を表してくださって、また契約を結ばしてくださって、私が最初に聖書を読んだ最初っていうか、まあ、クリスチャンになってばっかりからですね、こう創世記を読むとですね、いつも不思議だったのが11章あたりまではこう世界的な宇宙的なですね、こう全体的な話をしているのにもかかわらず12章から個人の話になってくるんですね。そして出エジプト記からは立法が始まると非常に細かい規定が始まっていくわけなんです。天と地をお作りになった神様がですよ、本当にきめ細かくいろんなことをこのご自分が、この選ばれた民に対して行っておられるとっていうのが、実はここで書かれているこのブドウ畑をこの作るというところで表されているわけなんですね。そしてその目的は何なのか、目的、それが申命記の26章の18節19節に書いてありますが、お読みします。今日私主はこう明言された、あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げられる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となると。このように宝、賛美と名声と栄光で聖なる民、このような実を結ぶためにイスラエルを選ばれたわけなんです。ところが結果は水ブドウができてしまった。その反対のことが起こった。具体的に7節で、この更生を待ち望まれたのに、これが実ですね、神様が願われていた実です。ところが流血、正義を待ち望まれている、これが神様の願われていた実なんですが、泣き叫び、こっちが水ブドウの方ですね。ということがイスラエルの中で起こっていたので、神様は、私は今までこのように手をかけて育てていたその手を外してしまうということをおっしゃられたわけなんですね。それでアレスタレルに任せというふうに5節ですね、6節のところに書かれているわけなんです。イスラエルにとってはこれは当たり前で空気のような存在だったと思うんですね。けれども神様がおられるからこそそうなっていたのであって、神様はが手を外したらもうこのようになってしまうんだということで話して、おられます。でこの予言のことをお考えになりながら、実はイエス様が ご自分が十字架につけられる数日前、神殿の敷地の中でユダヤ人宗教指導者にある例えをお話になったんです。マタイによる福音書の21章を開いてください。21章の33節からお読みします。まあ、イエス様と宗教指導者たちが議論をしていますが、イエス様がお語りになっている場面です。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って牡蠣を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。もうこれを聞いた時点で宗教指導者は聖書を通じてますから、イザヤ書の今読んだところをもうビビッと来ているわけなんですね。で、続けてイエス様が、さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わした。収穫、実をですね、受け取りに。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。で、彼らはイエスに答えた。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国を結ぶ国民に与えられます。わかりましたか。初めに送られたしもべというのは預言者のことですね。でも袋叩きにした、迫害をした。だからもっと多くの預言者を送っていく。で、今私たちはイザヤ書ですね、もうたくさんのその時時代に預言者が現れていますが、そのことを今ここでイエス様お語りになってるんですね。でも同じ扱いをした。だから息子ならばご自分のことですよ。一人子であるイエス様、父なる神のものをすべて任されて持っておられるところのイエス様を、自分たちの権益を守るために殺したわけですね。そして結果としてイエス様は、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。紀元70年にローマによってエルサレムが破壊され、ユダヤ人は世界の離散の民となっていったわけなんですね。ちょうど先ほど読んだバビロンに捕らえ移されていくというイスラエルの状況と同じなわけなんです。そして他に実を結ぶ国民って誰のことですか。異邦人のことなんですよね。異邦人を中心とし、神様が実を結ばせるようになさっていくということをイエス様がお語りになったわけなんです。で、この出来事があった後で、イエス様が前日、十字架につけられる前日に、というか当日と言ってもいいですね。ユダヤの暦ですと日没からその日が始まりますので、杉越の祭りの食事を弟子たちと持たれてですね。で、その後で、その部屋から動いて、オリーブ山にあるゲッセマネのところに動いて行かれたわけなんですね。その途中でイエス様が最後の言葉としてですね、弟子たちを愛されてですね、こよなく愛されて、いろんなことをお話になりました。それがヨハネによる福音書の13章以降に出ています。で、13章14章15章16章、17章のところでイエス様が父なる神に対する祈りを捧げておられるわけですけれども、ぜひですね、そこのところをいつか読んだらいいと思いますね。どうしてかって言ったら、本当にもうね、イエス様のね、こう個人的な親密な私たちに対する言葉を読むことができるんですね。 でその中でイエス様が15章、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできないからです。このように個人的にも実を結ばせることについてお語りになったわけなんですね。つまりなぜイエス様は弟子たちを人々を弟子として召し出されて、つまり私たちを召して救ってくださってですね、クリスチャンにしてくださったのかといったら、理由は実を結ぶためなんです。実を結ぶために、それ目的なんですね。結ぶために私たちを選んでくださったわけなんです。でその実というのが、ガラテヤ人への手紙の5章の22節23節に、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません、というふうに書いてあります。このために私たちを選んでくださって、そして私たちに対してあらゆる、この神様がイスラエルに対して行われたと同じ、そのいろんなことを備えてくださっているわけなんですね。で私たちはだから救われるために救われているのではありません。なんでこういうことを言うかと言いますと、私たちは救われたけれどもまだ不完全で罪人ですっていう言葉、確かにそうなんですが、そこにですね、生活が変化しなくても大丈夫だというですね、ニュアンスがあるような気がするんですね。ニュアンスがまだ工事中ですとかね、私たちを見ないでイエス様を見てくださいですね。でもペテロとヨハネは足ないの男に何て言ったか、足ないの男に何て言ったか、金銀は私たちにはないが私たちにあるものを与えようと、主イエスの名によって立ち上がりなさいって言ったんです。私たちを見ないでキリストを見なさいとは言いません。私たちが持っているものって、こういうふうに証しすることができたんですね。だから生活が変化しなくても構わないという、そういう考え、私はもう許された罪人なんですですね。罪人っていうところにですね、こうなんかこう、あのこうあるんですよ、ね、それが取り除かれないといけないですか。神様の味方ではないんです。で神様がここでどれだけ水ぶどう酒っていう言葉をお使いになって嫌悪感を持っていらっしゃるか分かるでしょうかですね。キリスト教会の中で罪があったら、そして社会の中でも罰せられるような罪も実際に起こるわけなんですが、どうでしょう、一般の人が見て、まあ私もクリスチャンになる前に、まあなってからもそうですけれども、本当に嫌だなっていう嫌悪感いたきますよね。いかがわしいような宗教って、というものすごい強い嫌悪感いたきますよね。これが何にも考えてないね、普通の一般の社会だったらまだしもね、もう究極の偽善ですよね。でそれは私たちが感じているだけではなくて、むしろそれ以上に神様ご自身がお感じになっていることなんです。だからイエス様が、あなた方は地の塩です、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩をつけるのでしょう、もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと、 おっしゃっているわけなんです。もし私たちのうちに実を結ばせていなかったらば、ここでの集まりほど虚しいものはなく、無駄なことはなく、いやむしろ嫌悪感を抱かせるようなものなんですね。だってもっと生産的なことやってればいいじゃないですか、社会のために。そうでしょ、実を結ばせていなかったらですよね。そのために私たちが神様から召し出されたんだということを知っていく必要があるわけなんですね。そして次、8節からイザヤは、ああという言葉を使って話しています。新共同訳はどうなってますか ?8 節の初めの言葉。はい、こっちの方がいいですね。災いだ。英語だと、war。そっちの方が、あと、忌まわしいものよっていう言葉が、マタイによる福音書23章で、宗教指導者、律法学者とか、パリサイ人にイエス様がお使いになっている。そこも同じ、war という言葉ですね。災いだなんです。で、イザヤがこれから何をもって災いなのか、災いだという具体的なことについて、ユダの人たちが行っている具体的なことについて一つ一つ語っていきます。ではまず8節から10節。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち、あなた方は余地も残さず自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。十つめどのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。このここの計りなんですけれども、十節の下のところに見ればわかるんですが、要はもう極端に収穫量が減っているという意味になります。でここで何が語られているか、何が罪なのか、土地を買収して占有していくことということなんです。でなんでこれがいけないことなのかと言いますと、立法の中に神様は厳密にこれはあなた方に与えた土地であって、これを売ってもならないし動かしてもならないと、ここは私の土地であり、あなた方は異国人である、まあ、この言い方はですね、つまり神様が与えられた土地を死守しなさいという意味なんです。部族ごとに神様与えられました。氏族ごとにも与えられました。だから、アハブがですね、イスラエルの王アハブが、自分の宮殿の隣にある、いつも名前忘れるな。ナボテのブドウ畑を買いたいと言った時に、ナボテは断った理由がそれなんですよ。先祖からの土地を私は守りますということなんです。でそれを破ってですね、貧しい人からどんどん土地を買い占めている姿がここに書かれている。そしてもう本当に他の人が買うことが、だからね、比較的土地の価格が安いところもですね、貧しい人がね、住むことができるようにしとけばいいのにもかかわらず、そこも買い占めていくようなですね、そういうもう余裕が全くないような、余地がないって書いてますね。そういうことをこの彼らは行っていったわけなんですね。でそこで神様がそういうふうにするのであれば、私はアレスタレルに任せるよということをお語りになっているわけなんです。こう余地も残さずという言葉、なんか非常に節約をしていてですね、こうきちんとやっているように見えるかもしれませんけれども、これある意味で言い換えると貪欲なんですよね。貪欲です。ケチというのは貪欲です。ですね。で、神様の律法の中で、ブドウとかいろいろ収穫をしているときに四隅を残しておかなければいけない。で、落ちている穂もそのままにしておかなければいけない。でもこういう人たちはですね、全部取っちゃうんですよ。それは在留国人とか貧しい人のために残しておきなさいというふうに神様はおっしゃる。だから、寛容、気前よくなっていなければいけない。もっと私たちが神様に仕えている中で与えていくんだけれども、自分たちが奪い取っていってはいけないんだということをですね、教えておられるわけなんですね。で私ある有名なスーパーマーケットにバイトで、話聞かれたことあるでしょうかね。ないですか。でそれからですね、この人はもうなんかそこに行きたくないとかって言ってるんですけども、内情を話してですね、それパートの人に全部買わせるんですよね、その価格で。で残ったものはもう手をつけてはいけないと。 そしてそこが発行している雑誌も全部その自分たちで買っていきなさいということで、でパートのパート代というのはもう本当に少ないですよ、ね、でも、この地域っていうかこの、日本ではもう本当にスーパーマーケットの中では上から1番2番ぐらいのスーパーマーケットです、ですね、余裕がないんですよ、ケチなんですよ、ですね、ですね、でこれに対する裁きというのがここに書かれているわけですね。で次11節からのああ朝早くから強い酒を求め夜を更かしてぶどう酒を煽っている者たち、彼らの酒宴には盾事と従弦のことタンバリンと笛とぶどう酒がある、彼らは主の御業を見向きもせず見てのなされたことも見もしないと、書いてありますね。あ、続けてみましょうかね、最後までね。それゆえ我が民は無知のために捕らえ移される、その貴族たちは飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。だからこう浪費していながらですね、暮らしている人たちがもう飢えてしまうっていう予言ですね。それゆえ喉は読みは喉を広げ口を限りなく開ける、その意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も読みに落ち込む、こうして人はかがめられ人間を低くされ高ぶる目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取る。これは人が住まなくなったところに動物がこのように子羊であるとか獣がいるというこの予言になっています。でここでの問題は道楽です、ですね、ここ貪欲なんですけども、先ほどはケチることによる貪欲さですね、こっちは浪費による貪欲です。でここで酒宴とかフルートとか、この音楽書いてますが、このもう本当に騒がしくやってるわけですね、話す言葉も聞こえない状態ですよ、ガンガンガンガンやってますから。でこれが朝早くから、夜でなくて朝早くから行っていると、いうことで、そして主の技を見向きもせずね、書いてます。そういうところで主のことを語っても見向きもしないし、でじゃあイエス様のことをですね話したってね、その時は聞いてるかもしれませんけれども、次の日に同じこと聞いたら何それって言っても完全に記憶喪失になってるわけです、という状態が今ここで書かれているわけなんですね。でまた日本に当てはめてみたいと思いますけれども、以前に比べてどうでしょうか。日本のテレビ番組ですね、グルメ、あと温泉、旅行、そればっかりなんですね。それ自体悪いことじゃないんですよ、ね、私お風呂好きですし旅行も好きですしグルメもいいですけども、だけれども私、アメリカのね、宣教師、同じ教会行ってる宣教師は、もうこれは滅んでいく大敗の道のいつものことだと。だからある大きな国が大敗して亡くなっていくときに必ず出てくるのがこの現象なんですよ。それしか考えてない。ローマがなんであんな世界帝国が滅びたのか、内側からの内部崩壊で働く人がほとんどおらずですね、そしていわゆるローマ風のこのお風呂もあってですね、今でいう健康ランドですよね、そういうことをやっている中で滅んでったわけなんです。ということでこれも関係あるわけですよね。そして次に18節からのアーです、今の2つのアーはこの災いだは、このもっと肉的な、このもっと食欲とかそういう、なんていうのかな、肉的なものです。今度は知的なものに入ってきます。ああ、嘘を綱として咎を引き寄せ、あ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだ。わかりますか、これは。 御言葉に対するあざけりです。神様が言われていることが本当にそうだったらば、私たちは本当に罪を犯してやるぜと、ね、早くそれが起こるようにしてみろよという意味なんですよ。これ罪を引き寄せているってありますよね。あえて罪を行って本当にそうなのかやってみろよと、そういうことを言い表してるわけなんです。試してるわけなんです、神様の言葉を。でこれが、聖書の権威を引き下げるという災いです。ペテロの第二の手紙の3章のところに、来臨について、イエス様が再び戻ってくることについて、戻ってこられることについてですね、あざける者たちが現れるんだよ、終わりの日には。ノアの、そのこれまで、ね、何らこの地球というのは変わっていないではないか、何も変わってないじゃないかと、大丈夫じゃないか、何が来臨だですね。そのようにこの言っていることに対して、彼らは一つの事実を忘れていて、ノア、今ある地球というのはノアの洪水があった後の姿であって、今度は火による裁きがあるんだということを、このペテロが話してるんですね。でこのように御言葉に対するあざけりですですね、御言葉に対するあざけりです。でもうすでにそれは強い形で起こっています、まあ、日本でもそうですし、アメリカでもそうですし、いろんな国で起こっていますけれども、原理主義という言葉を使っていますけれども、原理主義が本当に悪いものであると、世界の秩序を乱すものであるというふうに、このもうマスコミがですね、その一般の人たちが言っているわけです。でブッシュがイラク戦争を起こしているときに一番伝道しづらかった。なぜかというと、伝道を始めると必ずイラク戦争のことを持ち出されて話が通らないんですよね。ということが起こりました。で、あの原理主義と訳されているのはファンダメンタリズムという言葉で、それはもともと日本語では根本主義と訳されていたものなんです。神様の言葉を言葉として信じていく人たちの集まりのことをそういうふうに言っているわけなんです。で、それを滑稽なものとして、とんでもない話としてこう行って、そしてそれを実際にやっていこうとする人はもう本当に非難のですね、的になっていくという、そういう時代になっているわけですね。そして20節、ああこの悪を善、善を悪と言っている者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている、はい、今度は価値観を変えるところの災いです。正反対にするところの災いです。罪に対する寛容は善とされています。で次に、罪を憎むことは不寛容であり悪とされているわけなんです。例えば同性愛ですね、聖書の中でもうたくさん罪の一つとして挙げられていて、ソドムとゴモラはそのために滅び、ローマ人への手紙の罪を列挙していく中で一番初めに挙げられて、詳しくパウロが話しているのも同性愛です。けれどもこの前、この前かな、前々回でしょうか、忘れましたが、紅白歌合戦で、カミングアウトしたということで、この男なんですけども赤組で出場した人もいましたよね。そのように同性愛というのが一つの権利として、この現れているわけなんですよね。で今はその例を挙げましたが、今度はじゃあ日本の固有の例としたら偶像礼拝です。どうでしょうか、今イエス様を知っている人だったら、よかった、生ける誠に神に出会えて、天と地を作ってくださった神、太陽が山から昇ってくるのを見て、本当に神様はこのような素晴らしい、ね、太陽と山を作ってくださったと言って、神様を拝むことができる、礼拝することができる、賛美することができる、ここの自由というのは素晴らしいものですよね。だから偶像という虚しいものの中に生きるということが、いかにその人にとって悪いものなのかということなんです。ところがどうでしょうか、 私たちがこれを偶像礼拝である、またその偶像礼拝の儀式の中に関わることをやめるのであったら、必ずこういう非難が来ます。あなたはクリスチャンなのになんでそういうひどいことをするの？わかりますか？この時に限ってクリスチャンなのにという言葉を使うんです。クリスチャンは愛を愛する人でしょ、人々家族を大事にする人たちでしょという時に言うわけなんですよ。こうやって、ね、悪を善とし、善を悪としていくわけなんですね。そして次の災い、ああ己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。これはもう学者で言われる、学者だと言われている人たちとか、頭がいいと言われている人たちとか、もう身近にもそういう人が、いるのではないでしょうか。テレビに出てくる人でもそうでしょうし、ね、もう例を挙げる必要はないかと思いますけれども、知的な高慢ですね。自分が悟りがある、何か知っていると思っている。で次に、そしてですね、さっきの話に戻りますが、私たちがこういう聖書を神様の御言葉だと信じている人たちを知的怠慢であると、後退していると、知性が後退しているという言葉を使って、教会の中でもそういう話が出てくるわけなんですね。で次いきますね、22節から。ああ酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。これは正しい判断をしなければいけないにもかかわらず、お酒を飲んでいるためにその判断がこのできなくなって、あと賄賂とかですね、これを受け取っているという、そういう問題であります。お酒を飲むことについてあまりにも寛容な社会に私たちは生きています。どうでしょうか、お酒に酔っている人たちから何か変なことをされたことある人いますでしょうか。隣にいる人は殴られたんですね、電車の中でしたっけ、忘れましたけれども。お酒は素晴らしいという話はしますけれども、お酒がどれだけ人をそのように判断できないようにするか、本来ならば傷害罪で捕まりますよ、交番連れてったら。そうですよね。でもいいものとして話しておくわけです、みんな行くわけですよ。ということでどうでしょう、今見てきた災い、みんな今この社会で起こっていることばっかりです。そしてユダの中でこれが起こっていたということが、神様がさっき水ぶどう酒だとおっしゃっていたところであります。ちょうど私たちは船の中にいるような感じなんです、けれども時にその船から漏れてくるわけなんです、水が中に。そしてその教会の中で同じような傾向がある時に危険信号なんですね。先ほどから話した貪欲、ケチであるとか、そしてあとは今度は逆に、このだらしない生活をしているとかですね、そしてそれから、神様の言葉をまともに信じていないとか、そしてクリスチャンが妥協しないで神様の証を立てているのにもかかわらず、妥協しているクリスチャンがその妥協していないクリスチャンを批判したりですね、非難したりするとか、そしてお酒を、飲むっていうね、いやお酒の飲んでいけないって聖書に書いてないんですけどって、いやそりゃそうなんですけども、飲んだ後にどれだけ悪いことを、悪いものがもたらされるのかですね、教会の中にすっごい入ってっちゃうんですよ。だからペテロが、この第一ペテロの4章の16節と17節で、キリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません、かえってこの名のゆえに神をあがめなさい、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちに始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう、というふうに言ってるわけなんですね。キリストにある苦しみを受けるんです、妥協しないとですね。 けれどもその苦しみを避けたらどうなるか、自分が世の中になっていくんです。今言った列挙されたものですね、水ぶどう酒になっていくんです。だから神の家の裁きがまずあって、まずあるんだよということをこのペテロを通して神様が警告してくださってるんですね。でユダに対する神様の言葉、24節、それゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。これが理由ですね。御教えを、御言葉を侮ったからだ。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った、山々は震え、彼らの屍は巷で悪田のようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。ユダがこの外敵に攻められている姿です。でもこれだけではないんだと。26節、主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず眠らず、その腰の帯は溶けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬のひづめは火打ち牛のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える、若獅子のように吠え、うなり獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日その民は海のとどろきのようにイスラエルにうなり声を上げる。地を見ると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。これがバビロンです、ね、バビロンです。バビロンが攻めてくるところをですね、今このように描いている。だから外敵に攻められて、イスラエルが、ユダの国が本当に貧弱になってて大変になって、そして最後は引き抜かれていく。その引き抜かれる時にこのような悲惨な目に遭うんだということをイザヤは予言をしています。でここでイザヤが予言していたのが、ウジヤというユダヤ人、ユダの王様が、ウジヤという人が王様であるときに予言したものだったんですね。6章からイザヤが予言者として神様に召し出される話が書いています。これまでもあれ予言していたんじゃないですかということになりますけれども、そうですね、予言をしていましたけれども、今この6章で読むところは非常に大事なことが書いてあります。本当に彼がですね、神様に捕らえられたものとして本格的に予言を語っていく神様との出会いが書かれているんですね。それについて見ていきますが、6章の1節をご覧ください。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。ここがもう本当に大事な言葉になります。2つの王座が書いてあります。ウジヤ王、それが亡くなった時に天にある王座が見えたんです。ウジヤの王座と天にある神の御座です。この2つが、ここの言葉がとても大事ですけれども、ウジヤの生涯を私たちが見ていくとですね、本当に驚きます。歴代史の第二歴代史の26章に書いてありますが、彼は主を求める良い王様として書かれています。軍事的に非常に強かったんですね。ペリシテ人の町をも倒し、ちょっと開いてみましょうかね。これそのまま私が説明するよりも読んでった方がいいかもしれませんね。ですか、26章の1節、歴代史、ユダの民は皆当時16歳であるウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテ、これは今のエイラットのことですね、イスラエルの南端の町です、を再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。長いですね。そして4節、彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。素晴らしいですね。彼は神を認めることを教えた。ゼカリアの存命中は神を求めた。 彼が死を求めていた間、神は彼を栄えさせた。彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドテの城壁を打ち壊し、アシュドテの中のペリシテ人の間にまちまちを築いた。すごいですね。ペリシテ人は彼らのもう本当にイスラエルをいつもこう痛めていく宿敵ですけれども、ここまで行ってですね、自分たちの町を建てたんです。で、神は彼を助けてペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人に立ち向かせた。アモン人はウジアのもとに貢物を納めたですね。アモン人も従いました。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。すごいですね。シナイ半島の方まで行ったわけですよ。そしてその勢力は並外れて強くなったからである。ウジアはエルサレムの隅の門、谷の門および曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。水溜めを掘るとですね、貯水槽、これ貯水槽ですけれども農業ができます。彼は農業が好きだったんです。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んでいたからである。まずなんかまるで現代イスラエルみたいですね。キブツがあってですね、この初代大首相であるベングリオンはネゲブに住み始めて、そこからですね、緑にしていくっていう構想だったら、ほんとそっくりですね。で、さらにウジアは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと司マーセアによって登録された人数に従って各隊に分かれ、王の隊長の一人ハナニアの指揮に戦に出る者たちであった。精鋭部隊も抱えているんですね。もう、本当にすごいです。でずっとこう書いてありますけれども、この15節の最後を見てください。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。非常にカリスマ的でもあったんです。で、この後で悲しい話があるんですけども、でも人間にとってで、人間が誰しも陥る過ち、高ぶりです。ここまでですね、栄を受けると高ぶってしまいます。で、彼はですね、神殿の中に入って祭司にしかやってはいけないことを行うことによって雷病にかかってしまいました。そこでヨタムが代わって、この自分、彼の息子ヨタムがですね、この共同統治ということで、この統治を始めてたんですけれども、このようなウジヤを持っていたんですね。あの王様としてイザヤが、で王族のものだったんです。で、このウジアを葬ったのもこのイザヤが、ウジアのこの記録を書いたのもこイザヤだったんですけれども、これウジアのことがもう本当に大好きっていうか敬っていて、その中でこの1章から5章までの話を書いたわけです。義憤に燃えてユダとエルサレムに書いてある、あのに起こっていることをですね、もう本当にこう怒りながら、こう素晴らしい王様がいる中で彼は語っていったわけなんです。で、素晴らしい王様がいるということ自体はですね、良いことですね。神様が素晴らしい王様、神様を愛する王様が建てられること、これ素晴らしいことですよ。けれども本質的にはどうですか？主により頼まなければいけない。進化は悪い王が出てくるときにむしろ試されるわけです。で、その悪い王が7章、このウジアの孫にあたるアハズ王が出てくるときに起こりますけれども、そのときに試されるわけなんです。主を見ているのか、それとも人を仰ぎ見ているのかということですね。私たちはどうでしょうか？人を見ているのか、主を見ているのかですね。そして次から天にある幻が書いてあります。まず高く上げられた王座です、はい、この意識が大事ですね。私たちが世の中を見ているとこの世の中にある王座はたくさん見えますが、神様の王座ははるか高くにある。すべての名に勝って名が与えられたイエス様、その方にすべての舌とすべての膝が、すべての膝がかかんで、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白するわけなんですね。そして次に、その裾は神殿に満ち、神様の王権がこう満ちているわけですね。伸びているわけです。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために地球のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。 天使ですけど、すごい天使が出てきました。セラフィムとありますが、ヘブル語でインというのは、複数形を表していますので、セラフですね、もともと単数形はですね。で、6つの翼があったと、1つはこう頭を隠して、もう1つは足隠して、で残りの2つで飛んでるわけですが、これ礼拝を表しています。神様の目の前にいるわけですから、神を礼拝するためにこういうふうに覆っているわけなんですね。自分が覆わせているわけなんです。で、似たような天使が出てきますね。エゼキエル書の一章のところにケルビムが出てきます。で、黙示録の4章にも4つの生き物が出てきて、同じようなことを行っているんですね。で、これが同じ天使なのか、別名を持つ同じ天使なのか、それとも別々の天使なのかわからないんですけれども、まあ、似たような行動をしています。そして互いに呼び交わして、聖なる聖なる聖なる、非常に強い、もう聖だということをとても強く言ってるんですね。だから聖なる方ではなくて、聖なる聖なる方ではなくて、聖なるかな聖なるかな聖なるかななんです。そしてこの3つというのが大事です。あとで、ですね、8節で誰が我々のために行くだろうって言ってるんですね。神様ご自身が、神様が我々のためにっておっしゃってるんです。三位一体の神様がここでも掲示されている。聖なるかな聖なるかな聖なるかなですね。そしてその栄光は全地に満つとあります。はい、イザヤはエルサレムとユダの町をずっと見ていたわけなんです。でも神様のビジョンは、神様が持っておられる視野というのは全地なんですね。で、これからイザヤがユダとエルサレムの中だけの話ではなく、7章からは北イスラエル、そして、今度はその周りにあるシリアですね、どんどんどんどんもっと世界的になっていきます。そこにも神様は関わっているんだよということなんですね。何度も言いますが、私たちクリスチャンも全地に栄光が満つ神様を礼拝しているわけなんです。目の前のことも大事ですけれども、神様の視点というのを見ていく必要が出てくるわけですね。そして、敷居のもといが揺らぎました。声を出したらセラフィムがです、ね、この大音響というか、この重低音をやると動きますよね、振動しますよね。栄光のもともとに重さという意味があります。重さという意味があるんですね。だから神様の栄光の重さが今ここでそれを揺るがしていて、で煙が出てきてます。神様の栄光が現れた時に煙がですね、これ祭壇、後で出てくる祭壇の煙かもしれませんけれども、でもシナイ山で神様が降りてこられたら煙が出てきましたですね。で、これをイザヤが見たんです。次、そこで私は言った、ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。とっても大事な言葉が出てきました。このアーと五章で見たアー同じですよ。彼はずっと災いだ、このようなことを行っている者たち、災いだ、このようなことを行っている者たち、災いだ、このようなことを行っている者たち、けれどもウジヤが死んで神様の聖なる姿を見たときに、災いだ私はとこう言ったわけなんですよ。で、予言をしているその唇が汚れているということを言ったわけです。自分がもう汚れているというその認識に至ったわけなんですね。イザヤが神様に召されるわけなんですが、その召しの前に必要なことが、心が砕かれることです。自分が予言をし罪を指摘している相手と自分も同じ立場に神様の前ではいるんだという、その砕かれている、その状態が必要なんです。ペテロがイエス様に 再び呼ばれた時どうでしたか。ヨハネの一番最後の章に書いてありますけど、イエス様はあなたは私を愛しますかと声に聞かれたんです。で3回も聞かれました。イエス様、ペテロがはい、そう、私の羊を飼いなさい、子羊を飼いなさい。ペテロはその前に、十字架にイエス様がつけられる前に、他の弟子たちがあなたを捨てようとも私はあなたについていきますとこう言ったんです。他の人の問題だったんですよ、イエス様を捨てるということは。自分は違うと思ってたんですよ。ところが3度イエス様を否んだんですね、否定したわけなんです。そこでイエス様が立ち上がらせて、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、子羊を飼いなさい。そしてペテロが初めて本当に羊を飼っていくですね。教会の人たち、教会の指導者になることができるようになったんです。同じような経験をしたのがダニエル。ダニエルは本当に神様に愛された人で清い人でしたけれども、それでもイエス様の幻の姿を見たときに、彼は本当に死んでしまうような感じにまでこう力を失ってしまったんですね。でその他に使徒ヨハネも同じですね。イエス様の栄光の幻の姿を見たらやっぱり死人のようになってしまったということで、福音の始まりというのは、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。心の貧しさなんです。もう私はダメなんだ。6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。神殿にある、あるいは幕屋にある祭壇を思い出してくださいですね。聖堂で作られています。この入り口から入ったらまずそれがあるんですね。そしてそこに生贄のその家畜の動物を携えてきて、そして、かき裂いて血を出して、その血を祭司がこの祭壇 の周りに振りかけ、また祭壇にも注ぐわけなんですね。で祭壇の角があって、その角のところに血を塗るわけですけれども、そして全焼の生贄だったら全部を焼き、そして和解の生贄だったらこの一部肉の部分を取ってきますけれども、全部焼かないですけれども、であと罪のための生贄とかいろいろあります。でそれを行って、それは罪の贖いを表していたんですね。でその罪の贖いを、今そこにあるこの火ね、炭をセラフィムが取ってきた。でセラフィムの意味は燃えるという意味があります。燃えるものですね。で取ってきて、そして彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われたと、このように言ってるわけなんです。この口が汚れているとイザヤが言ったわけですけど、その口をセラフィムが清めてくれたわけです、その罪によってですね。素晴らしいです。主の贖いと清めの技を受けた人が初めて神様の言葉を告げに行くことができ、神様の働きの中に入っていくことができるわけなんです。私は本当にこんなひどいことをやってしまって、だから私にはそういう資格はないんだ。いや、そうじゃないです。そういう人が選ばれるのではないんです。完全に神様がしてくださったこと、神様に触れられた人、神様が清くしてくださった人、その人が初めて神様の恵みの福音を伝えることができる。恵みの福音を伝えなきゃいけない。自分が恵みを受けなければいけないわけです。だからパウロはこう言ったんです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので、憐れみを受けたのです。私たちの主、この恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人の頭ですと言ってるんです。それで彼があの恵みの福音を語ることができたわけなんですね。本当すごいですね。で、 8節で、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせて、使わしてください。もう砕かれた状態で神様が、言われている言葉に彼が応答しています。で9節、すると仰せられた、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。えどうですか、こんなこと聞いたら語りたくないですよね。ですね、神様ですね、これから起こることを包み隠さずイザヤに前もって教えてくださってるんです。パウロにもですね、同じように神様してくださいました。イエス様がですね、こう言われました、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。神様に召されるっていうのが成果じゃないんだっていうことを知らなければいけません。もしこの神様に出会っていない、こういう形で出会っていないイザヤだったら期待してたと思うんですよ。5章までウジヤがいるじゃないですか、なんか期待できるんですよ。でもこれからはアハズが出てきて、どんどんどんどんね、下降線を下っていくユダの国を見ていかなければいけないわけですよね。じゃあやめた、どうしようもないわとなるわけなんですよ。でも飯というのは純粋に神様に言われたから、命令されたからというところに基づくんです。イエス様が、イエス様も、使徒と呼ばれている箇所があります。ヘブル人の手紙ですけれども、イエス様も使わされた方ですね。父なる神から使わされた方です。イエス様のミニストリー成功しましたか？今の教会の定義だと失敗ですよ。ヨハネによる福音書12章のところでこの箇所が引用されています。イエス様が多くの印を行われたのに彼らは信じなかったと、信じることができなかったのはこのためであると言って、今読んだ箇所をヨハネが引用し、これはイザヤがイエスの栄光を見てそう言ったのであると書いてあるんです。イエス様も大失敗でした。違いますね、成功ですよね、大成功です。定義が違うだけです。そのことを通してユダヤ人の拒否、その拒絶を通して神様が全人類に用意されていた永遠の贖いの計画を果たしてくださったわけなんです。成果じゃないんですね。成果じゃないんです。で、11節、私が主よいつまでですかという主は仰せられた。つまりこのように彼らが固くななのはいつまでなのかというふうに聞いたんですが、まちまちは荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、つまり補修の民となるまでということです。そこになお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。10分の1は残るとありますが、極限します。ユダヤ人の数が、エレミア書の最後のところにわずかに貧しい農民が残っていると、貧民が残っているだけであったと書いてあります。あとは疫病にかかって死んだか、剣で殺されたか、または飢餓でですね、殺されたか、食い合って殺されたか、包囲されていたので、もう自分が産んだ赤ちゃんも食っていたっていう記事もあるぐらいですね。エレミア書には極限したんですよ。で、10分の1が残るか、それもまた焼き払われるということです。で、テレビンとかカシノキっていうのは、あそこのイスラエルの地であるこの巨木ですね、でっかいこう見るに麗しい木なんですが、 切り倒されると。だからイスラエルのこの誇る全てのものが切り倒されたんだけれども、でも切り株がある、希望ですね。それが聖なる末なんだと。イザヤ書の前の学びでもありましたね。7人の女が1人の男にすがりついて言いましたですね。そしたら、4章の3節、シオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖と呼ばれるようになる。みなエルサレムで命の書に記されたものである。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中から注ぎ清めるときと、ここになるわけです。聖なる末こそその切り株。神様が残りの民を用意しておられて、そしてその民が聖なるものとなる、清められることによって神様は救いのご計画を完成されるということです。これが私たちに対する個人的な救いでもそうですね。私たちを火で試されますけれども、残ったものの進化によって私たちは神様から報いを受けるわけなんです。ペテロの手紙一章、最後こう読みますが、一章じゃなく第一の手紙の一章ですね。6節から読みます。そういうわけであなたは大いに喜んでいます。あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間は様々の試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。今日学んだ災いだとイザヤが予言していたことを、私たちの心の内に思い当たることがあったらですね、火による清めをいただいてですね、で信仰が進化でね、試されることによって、イザヤも試されましたが、主にとってこの称賛に値する、こう働きの中に入れられていくように、祈っていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたは私たちを愛してくださって、イザヤに対するように私たちがあなたの御座を見ることを待っておられることを思います。毎日の生活の中でいろいろと揉まれていく中で、あなたが意図高きところにおられる方であることを忘れてしまいますけれども、今イザヤが見上げたあなたの御座を読むことができました。お父様、私たちが優先順位が、崩れて、あなた以外のものを大事にしているものがあれば、どうかそれをセラフィムが持ってきたあの祭壇の火の炭のように、私たちの心にもその炭をあてがってくださいますようにお願いいたします。そして本当にはっきりとあなたの姿を見、あなたの声を聞くことができますように、どうかお願いいたします。私たちあなたの姿と声を触れたい、それに触れられたいです。どうかあなたが聖霊様の火による清めの技を行ってくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。